2018年12月4日の収録です。
あ、もしもし。
はい、もしもし。
あ、どうもいつもありがとうございます、天野さん。
はい、ありがとうございます。
はい、で今日の、このお話なんですけれども、はい、どの辺の話題がいいかなと。で、僕もちょっと教えてほしい話題で、日本とヨーロッパの、EPA、なんつうんですか、関税のお話とか、なんかこう、貿易のお話ってあたりは、ちょっとあまりよく分かってなくて、で、これ聞いてくれてる方も、そんなに TPP ほどみんな詳しくないと思うんですよね。で、これが、ちょっと、話題には出てないけど重要だってあたりだと思うので、この辺の話を天野さんに教えていただければなと思うんですけれども。
はい、この日本とね、
はい、
EU の、
はい、
経済協定なんですけども、
はい、
日朝エパというものなんですけど、
エパ、はい、
それが11月 EPA ですね、
はい、
EPA、
はい、
エパというものなんですけども、
はい、
これが11月29日の衆議院本会議で、
うん、
可決されたわけです。
衆議院で可決された、はい。
で、これはですね、
はい、
私日本経済新聞と新聞赤旗というもの
を
読んでるわけですけども、
はい、日経と赤旗、はい、
日経と赤旗、日経はね、ご存知の通り、うん、資本主義万歳という、
ね、そうですよね、
自由貿易協定どんどん進めろと、
うんうんうん、
で赤旗は資本主義は改善しなければ なくさなければなくしていかなければならない、
うんうんうん、
で、自由貿易協定はダメだというふうな立場よね、
はい、当然
ね、共産
なんですからね、そうですよね。
だからこの2つを読むことによってね、
うん、
賛成反対という意見を、
はい、
両方、自民党の意見と、
うん、
共産党の意見みたいな感じで、聞けるやってるわけですけども、
はい、
でこの2つの新聞で、
はい、
ここあまり取り上げられてない日本は、
はい、
今回の日報エパについては、
うんうん、
それでもね、
はい、
29日取ってましたんで、
うん、
この記事をちょっと見比べてるわけですけども、
はいはい、
当然日本経済新聞はね、
うん、
この日報エパは衆議院通過してよかったと、
よかった、うん、
で一方で赤旗の方は、
うん、
これはダメだと、
うん、そうでしょうね、
反対をしているわけです、
うんうん、はい、
でそこに、エパについての、概要が書いてあるわけですけれども、
はい、
でそこにね、何て書いてあったかというと、
はい、
今回のその、これは赤旗の方に書いてあるのは、
はい、
委員会では参考人質疑なしで、
うん、
わずか1回の4時間余りの審議で採決が強行されました。
4時間、4時間、
TPP 環太平洋連携協定の審議の1割以下です、
うん、ですよね、相当短いですよね、これね。
そうですね、
うん、
だから全然話題にならないわけですよ、
うん、
マスコミは全然話題にしないし、
うん、そうですね、
一般の人はそれが通過したことを多分知らないと思うんですよ、ほとんどの人。
そうですよね、
ええ、
うん、
でどんな内容かもよくわからないと思うんですよ、
うんうんうん、
ええ、そういうふうな状況で可決した状況である、
はい、
今回衆議院でね、入管法改正とかね、外国人材法拡大とかね、はい、あれもひどかったですけども、
ね、
ほとんど何も決まってない状況で可決しちゃいましたけど ね、そっちはまだ取り上げられているわけですよ、マスコミが、
うんうん、
ところがこの日曜エパーに関しては全く報道しないで通っちゃった状況、
ね、しかも4時間ですか
4時間
4時間ってね、あららら、
当然それは赤旗の方に書いてあるわけで、日経にはそんなこと書いてないですね、
うん、
もっとしっかり審議するべきだとか、
うんうん、
そんなことは書いてないわけです、
うん、いいもの
あったっていうことしか書いてない、ね、
いいものが通せたぐらいのことしか言わないでしょうからね、
そうしか言わない
ですね、うんうん、
はい、じゃあどういう内容なのかというと、
はい、
来年の2月1日の発行を行うと、
来年の2月、はい、
2ヶ月、3ヶ月後か。
早いですね。
今日12月4日ですから。
早いですね。
3ヶ月後ですよね。
すごいな、早いな。
3ヶ月後に発行しちゃうんですよ、この協定ですね。はい、
ヨーロッパですよね。こんなちっちゃい国との話じゃないのにね。
ね、関税分野では、農林水産品と工業品を合わせ、日本側が約 94%。EU 側が約 99% 関税を撤廃すると、
は
い、いうことですね、はい、だからまあ今、はい、ワインやチーズとかに関税かけてるわけですよ、うん、日本はね、
はいはい、
一方でヨーロッパはあの自動車とかに関税かけてるわけですけども、うん、日本車、うん、それがなくなるってことです、
うん、
だから日本の、産業界にとっては、はい、いいことです。だから日経新聞は喜んでるでしょ。で一方で酪農家とか農業関係者は、
うん、
厳しいですよね。これが競争力のあるヨーロッパの製品が関税なしでどんどん入ってくるわけだから、
ね、どんどん入ってきてね、
うん、
なるほど。そうなってくるとうんとこ、
ね、
はい、
批判する側の赤旗の本にはこう書いてあるわけです、
はい、
2兆エパは乳製品など農林水産分野で史上最悪の農業破壊協定である TPP の水準を上回る情報をした王国の協定にもかなりません、
うん、
ということですね、はい、全国の酪農畜産は大打撃を受けます。
うん、
小規模家族農業の切り捨てです。でさらに本協定は市場開放の連鎖をもたらします。日豪エパは、日豪っていうのはね、これはあの日本とオーストラリアのエパ、
はい、
日本が他国の協定で特権的な市場アクセスを認めた際は、
はい、
オーストラリアにも同等の待遇を与える見直し協定がありますって書いてあるので、
なんでこれ
つまり、ね、拡大するってことなんです。この日豪エパは、うん、
はい、
日本、オーストラリアのエパにも拡大していくだろうということですね、はい、でさらにアメリカとの今、ね、うん、あの二国間交渉をしているわけですけども、
うんうんうん、
アメリカのバージュ総務長官も日本が EU に与えたものと同等か、はいはい、それ以上の市場開放を期待すると述べています。
あらららら、
つまり本協定が情報の連鎖を引き起こすことは明らかです。
いやー、なんだこれなんだこれ
ということです。どんどんどんどん自由貿易協定は進んでいきますよ。
そうか。でこの種の、
はい、
自由貿易を進めるのが素晴らしいことだって、新自由主義とかグローバリズムとかってあたりで推奨するってなると、結構 TPP の場合だとあの ISD 条項っていうのが入ってきてやばいって話は結構みんな知ってると思うんですけど、今回のこの EPA ってあたり、それから日豪の EPA ってあたりっていうのはその辺、どういう思惑を持った人、どんなことやってるって天野さん思ってらっしゃいます？
今回ね、うん、EU との今回の協定で、
はい、
交渉の時に、
うん、
日本側が ISD 入れてくれていた。
日本側から、
日本側から ISD を入れて欲しいって言ったんだけども、
はい、うん、
EU 側がそんなもん入れたら今のフランスのね、市民みたいに反乱が起こっちゃうよと、
うんうんうん、
反 EU が今ただでさえ盛り上がってるのに、はい、余計 ISD 条項なんか入れたら企業に主権を譲り渡していくわけですからね、
うんうんうん、
でその国家主権が奪われてる、 EU やユーロに奪われてると言って今反感を起こして、
うん、
EU 会議派がどんどん強まっている、
はい、
EU が崩壊してしまうよと、
うん
うん、ということで EU 側が突っぱねたんです。そういう ISD は入れません。
うんうんうん、
日本の安倍政権は、はい、ISD 条項を入れてくれと
わざわざね、うん、そんなこと言ってたんですね。
TPP の時もそうでしたけどね、
うん、ね、無理やりね、
日本が熱心に推進していく。
そうですよね、
他国的企業に司法を譲り渡していく、
うん、
ISD 条項を入れていく、つ 多国籍、うん、日本政府は多国籍の利益をまず第一に考えて、
うん、
そういう民主主義とかね、そういったものを軽視していく立場に立ってるわけですよ、
うんうんうん、
で今回 EU が突っぱねてくれたおかげでそれは通らなかったと、はい、
うーん、そうか、これ日本の政府ね、
はい、
ちょっとね、
日本の政府がだから一番積極的なんですよ ね、
この
自由協定とさらに主権を企業に譲り渡していて、うん、その主権を司法や立法、うん、つまり民主主義からこう外していくっていう、うん、まさに多国籍は望んでいる、
ね、
グローバリズムが望んでいることをこう推進していく最大の役回りになってるわけです
ね、それをどんどんやりますよって言っちゃってるってことですもんね。
そういうことですね。だからまあ売られていく日本っていう本が今、まあ、堤美香さんが、ね、
はい、
書いて、
はい、
それが出てますけど、まさにそれを実践してるから売られていくわけですよ、
ね、
日本が。でウォール街の証券取引所にはね、
うん、
日本財務省とか、
はい、
いろんな地方自治体とかが、
うん、
まあ、刑務所まで含めてですけど、
はいはい、
株式会社として登録されてるわけです、
うん、ね、刑務所をね、
全部売られてだから全部株式会社だよって話です、うん、水道から何から全部売られていますよ、
うん、
でそれをやっていく政府が日本に今ついているってことです。
ですよね、ほんとね。
だ今回の日曜の自経済協定も、う
ん、はい、
もう来年の2月1日に発行しますけども、
2月ってね、
まあ、その流れの中の一環である。決して単発的に起こっている問題とかでも何でもなくて、
うんうん、いやー、
まあ、TPP もそうですよね、
うん、そうですよね、TPP なんて、はい、TPP11 って形にしてアメリカが入ってくるのを待っているなんて言ってね、 ISD 条項バッチリ入ってるやつをね、はい、むちゃくちゃなことやりますよね、はい、うちのお偉いさんはね、本当。
そうです ね、でマハティールとかね、そういったことって、
うんうん、
今マレーシアが
マレーシア、ね、
マハティール首相が、はい、TPP に対してちょっと待とうと言ってるわけです、
うん、うんうん、
で TPP を熱心に、ね、日本政府と進めたナジブ前首相というのが今逮捕されているわけです、
汚職
で、
うんうん、
でゴールドマンサックスとか、
はい、
そういったところも絡んだ、
うん、
不正資金流用をやったわけですけど、あの政府系ファンド、はい、5000億円ですよね、
5000億、
その不正資金流用の金額が、
はい、
でそこにさまざまな利権が絡んで、中央銀行総裁や財務次官とか、
うん、
そういったものをその前首相も絡んで、
うん、
もうとんでもない汚職疑惑に発展してるわけですよね、うん
うん、はい、
まあ、そういったところの勢力が TPP を推し進めてきたってことなんです、
うん、
そういうことは日本も似たようなちょっとなってるんじゃないですかと、はい、
うん、ねえ、日本の上の人をどんとか変えたいな、本当これだとね、うん、いやー、なんか暗くなっちゃったな。でもなんかこれ2月でしょ。これ
2月1日ですよ。
はい、
でまあ日経新聞は当然ね、
うん、
好意的に日本の消費者は安く EU 産のワインやチーズが買えるようになる、
うん、
ね、
うん、なんかね
ということです。で自動車が売りやすくなりますよ、
うん、
というふうに、まあ、好意的に書いてます
ね、うん、
はい、
ね、そのなんかまあ消費者のために役に立つんですよみたいなとこだけ書きますよね、日経新聞ね。
そうですね。でもまあ酪農家や農業関係者、日本の、ね、うん、農業関係者は厳しくなりますよね。
ね、競争ね。
欧州産チーズとかワインとかそういうのが
安く、ね、
関
税取っ払われてどんどん入ってきちゃったらね。
でさらにそれが日本とオーストラリアの協定とか、日本とアメリカの協定とか、
うん、
そういったところにどんどん波及していくわけです。
うん。うん。いやー、でもちょっとこれ、
だから、うん、あの今 NHK の大河ドラマでねやってるセゴドンですか。
はいはい、セゴドン、
まあ、私も多少見てますけども、
うんうん、
飛び飛びで見てますけど、
うん、
まあ、日本がその関税をねこう、うん、関税自主権がない不平等条約を何とかなくし、はい、自分たちの手に取り戻したいということで、
うんうん、
交渉したりとかやってるわけですけども、
はい、ね、
まあ、要は自分 らしている状況なんで、そういう関税試験とか
そういった
もの、
うん、うん、ね、ね、あとだから井伊直弼がやらかしたこと以上のことを今のうちの、ね、はい、親分たちはやってるのに、その話とかはね全然報道しないですもんね。
そうですね、
本当、ね、うん、怖いですよね、もう本当、
まあ、今回その日曜 EPA のね、
うん、
報道の姿勢に現れてますね、そこら辺が、うん、まあ、じゃあ、うん、粛々と国民に知らせずに進めていきましょう。
なんだそれって感じですね。
4時間の審議ですかね。
4時間でね。
TPP の1割以下。だから、ね、うん、何それ知らないよって言って感じ。
いや、僕の周りでも結構TPP のこととか詳しく知ってるような人たちでも、こっちの話題に関しては話してる人聞いたことないですもん。はい、
私もだから今回ちょっと中、
うん、
びっくりしたんですよ、えって、あ、もう何、2月1日発行なのみたいな、
うん、ね、いや、
それでこう記事を調べたら、うん、あ、ここに書いてあったみたいな形で、
うん、
日経新聞で赤旗に29日に、まあ、書いてあるわけですね、
うん、
これ
普通の人は何にも知らないまんま、ね、結局消費者にとって便利なんですよっていうことだけ言われて、ああそうなんだで流れていっちゃうパターンですよね、これどんどん。
そうですね、はい、
怖いなこれ、あらららららら、ら、じゃあこれちゃんと追っかけていかないとね、怖い話題ですねこれはね。
まあなし崩し的に、
うん、
自分たちのその主権がなくなっていく状況が作られていくということですね。
ね
え、
そっか、こういうやり方をしても ISD が入ってなくてもグローバリズムはどんどん進んでいってるってことですよね。そうするとね、
そういうことなんです
、うん、そうか、
だからまあね、韓国が慰安婦問題がどうだかね、徴工用、
はい、
強制労働させられた人たちに対しての、うんうんうん、
賠償しろってやつですね、
賠償しろとか、うんうんうん、それに対して日本政府は頑張ってると、
うん、
はっきりと自分たちの意見を主張してる、
うん、
っていうところはこう、まあ、ネットウェブの人たちとか強調する、
うん、熱心ですよね、そういうとこはね、
そうそう、うん、まあ、こういうもっと大きな、はるかに大きな規模をね、
うん、
こう日本とヨーロッパ、日本とオーストラリア、日本とアメリカとかの、うん、そういう経済貿易協定とか水道民営化とか、
うん、
そっちの方の方がはるかに規模は大きいわけです、
うんうん、ですね、そこは知らない間にスルッと決まっていくっていうのがこれ恐ろしいですね、これね。
そう、だから愛国者のジェスチャーをしながら売国をすると、うん、これは、うん、まあ黄金の法則ですよ ね愛国するための、ね、
うん、
ISD を入れろと、TPP の時も、エパの時も、強調したのは日本政府なんです
ね。ね、率先してね。
率先して。
恐ろしいな、本当に。いやいやいやいやいやいやいや。いや、なんか本当ね、昔の人が世襲でずっとやらかしてますね、本当に。昔から本当にね、いや、おっかないな。
いや、本当だからもう、どんどん大手を、まあ、こう積んでるってことですよね、
うん、
うん、
いや、
日本解体に向けても着実に計画通りにやってるってこと
です、うん、本当ですね、
はい、
いや、
まあ、あとは、はい、まあね、最近のその話題としてちょっと気になってるのが、
はい、あ、
これもあまり話題になってない問題なんですけど、
はい、大事なことだけど話題になってない、
大事なことだけどあんまり話題になってない問題で、
はい、それがどんな、
イギリスの EU の時の、
はい、転送してシェアするメルマガ前半部分が終了しました。いかがだったでしょうか。来週をお楽しみに。よろしくお願いいたします。